Welcome to Ham's Radio, Ham Radio talk show by Ham Radio enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 石原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日のね、テーマなんですけども、アマチュア無線の魅力を考える第9回ということでお送りいたします。はい、では最後までお付き合いください。
This program is brought to you by QCQ 企画。
ハムのラジオが応援してますヨタジャパンからのお知らせです。はい、ヨタジャパン、これはね、ヤングスターズオンディエアということなんですけどね、はい、ヤングスター、これ、ね、若者という意味で、スターはね、星のスターじゃなくて、STERS、ね、ということでね、はい、ヤングスターズオンディエアということでね、これ、頭を通りましてね、YOTA ということでね、
はい、
ヤングスターズオンディエア、ヨタではね、アマチュア無線の新しい魅力を発掘することを目指して、若手の皆さんが楽しめる企画作りをしています。この春から、ハムのラジオとヨタのコラボ企画、若者無線電話相談室というのがね、はい、スタートします。はい、日頃、無線や電波について不思議に思っていること、よくわからないこと、もやもやしていることを、ぜひ番組にぶつけてください。ベテランハムが直接回答します。ね、番組ではね、若者の皆さんの質問を募集しております。ハムのラジオのホームページに若者電話相談室受付窓口がありますので、はい、ここから質問を投稿できます。あるいは専用のアドレス、yota@hamsradio.net、yota@hamsradio.net ですね。yota@hamsradio.net。こちらの方にね、お送りください。匿名希望の方はね、実名でなく、ニックネームでも構いません。第1回の質問テーマは、コンテストのこと。そして、世界のアマチュア無線と DX 通信。この二つの予定です。
はい。
これ以外の内容でも、電波や無線通信に関することなら何でも結構ですのでね、どんどんお寄せください。
はい。
皆さんの質問、疑問をお待ちしております。
はい。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を、本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、特集アマチュア無線の魅力を考えるの最終回、はいということでね、はい、今日はお送りいたします。はい、実はね、こんなにもね、多くのね、お便りいただくとは、はい、夢にも思っていませんでしたね。はい、全然想像できなかったんですけど、ね、はい、皆さんのね、やっぱり関心の深さにね、はい、驚いております。
驚いてます、はい。
また皆さんの始めたきっかけについて知りたいというお声もあり、すべてのお便りをご紹介させていただきました。
はい、
今回はね、お便りで29通。から、14名の方のインタビュー。
はい。はい、
から、スタッフ4名、合計47名のね、はい、意見をね、まとめてました、ね、
はい。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずね、まあ、無線歴とかね、きっかけとかね、いろいろとね、お聞きしたんですけども、
はい、
まず無線歴、はい。なんですけれども、はいはい、全体の約1割が、10年以内。
はい。
もう本当、始めた。
そうですね。
まあ、若い方ね。はい。多いですけどもね。
はい。
本当始めたのが 10% ぐらい。はい。から10年から20年という方々が 7.5%。ちょっと減りますけれども。
はい。
から20年から30年。はい。というところが 10%。
うん。
だんだん、だんだん上がっていきます。
はい。はい。
から30年から40年。これ 27.5%。
はい。
から40年から50年。37.5%。
はい。
から50年から60年。っていうのは 7.5% ということで、はい、まあ、ね、40年前後のね、まあ、はい、たくさん長く続けてる方は結構多いんですけども、やっぱり送ってお便りいただいて、もう10年以内の方も結構、
そうなんですよね。
一応いらっしゃるということで、ね、
うん、経験の比較的は最高から見るとね、
そうですよね。
方もいらっしゃるということで、ね、
はい。まあ、そういうことなんで、まあ、やっぱり、 まあ、ちょうど、まあ、無線が流行った頃ってだいぶ、はい、なりますけど、まあ、その頃からずっと続けてる方、まあ、多いのはもうこれどうしても、
はい、
なる、なりますよね。
はい、はいはい。
そんな感じでいただきました。で、平均しますと大体36年ぐらいや
って
るということで。
うん、そうなんです
よ。だから、逆に、まあ、年いっても若くても、まあ、誰でもできる趣味と。はい。いうことですね。
そうですね。
まあ、スポーツだとね、なかなか、お便りの中でもね、アマチュア無線ってスポーツみたいだという感じで、はい、まあ、いろんな種目ありますんで、ね、はい、面白いんですけれども、やっぱりスポーツだと、やっぱり年いってくると、やっぱりなかなかしんどくなってくる。
はい、そうです、ね。
あるんですけども、アマチュア無線の場合は、逆に若い時と、割と、ね、年いってからは割とできるんですけども、途中ね、お仕事とか、
はいはい、子育て
とか、ね、やっぱりちょっと抜けされない、離れることが多いんですけど、
多いですね。
まあ、それを除けば、もう全年代にわたって楽しめる趣味。
そうなんですよ。で、年代ごとによって少しやっぱり内容も変わってくるというね。そうですね。
確かにそうですね。
はい、うん、それはありますよね。
はい、
まあ、そんな感じですね。
はい、
ではね、きっかけですね。
はい。
お便りいただいた中からね、初めてきっかけをね、ちょっと分析してみましたんで、はい、ちょっと強引に。
そうなんですよ。
分類してますけどね。
難しくてね、はい、なかなか皆さん
も、ね、まあ、ね、いろいろありますからね。はい。
だからちょっと強引に分類しちゃいました。
うん、は
い、
そうですね。
はい。
で、まあ、分類としてね、6つにちょっと分けてみました。
はい。
電子工作という形から、QSO、実際の無線の通信ですね。
はい。
QSO をしているところを見て聞いて。
はい。
から、BCL ということで、はい、まあ、無線をとか、放送を聞いて。
そうですね。
そうですね。はい、から、あと人とのつながりとかね。うん、から、海外との QSO とかね。うん、そういうところ。それから、雑誌とか広告を見た。はい。という話。はい。それから、まあ、その他、ということでね、分けてみました。
はい。
で、まず一番目はね、やっぱりね、QSO を見て聞いて。
はい。
ということで。あ、まあ、やっぱり、ね、実際の QSO ですね。はい、それを見たり聞いたりしたというのはやっぱり。
大きいですね。
それはやっぱり、うん、まあ、きっかけとして、アマチュア無線ってこんなのだというところですね。うん、
それで面白いと思われたんですよね。そうですね。
はい。
うん、
から、2番目がですね、電子工作。はい。ということで、はい、これ、まあ、我々古い時代でしたら、技術工作家とかでね。
はいはい、
ね、ラジオ作ったり
しましたね。
しましたけどね。で、最近ではいろんな、電子工作とかでね、ちっちゃいラジオ作ったりね。
はい。
いろんな LED 光らしたりね。うん、まあ、学校とかそういうところとか、それからハンフェアとかね。はい。そういうところでも電子工作。やってますし。
ね、
ええ。から、まあ、家の中でもね、はい、から、お友達とかとかもね、ええ、ちょっと電気を使ったなんか、ものを作るとかね、はい、そういうとこやっぱり結構多かったですね。言うの忘れてたんですけども、QS を見て聞いてという一番が31.9%。
はい。
だから3割ぐらいの
方は、
もう、QS、実際の無線通信するところを聞いてですね。
なるほどね。
はい。から2番目の電子工作。
はい。
まあ、ラジオを作ろうというです。
はい、はい。
で、これは 27.7%。だからまあ3割弱ということで。まあ大体これ結構多いと。
そうですね。これで半分以上、
うん。そうですよね。
はい。
それから3番目がね、うん、BCL という言葉がやっぱり出てくるんですよね。
なるほど。
で、これはまあ、QS を見て聞いてと、まあ似てるんですけども、やっぱり海外の放送局を聞くというのがまあメインになりますんでね。はいはい、やっぱり、音を聞く、
はい。
ね。海外の放送を聞くというところ、やっぱり一つの大きな機会。やっぱり、まあ、無線に関連する。
そうですね。放送局を聞いて入れたら、うん、たまたまアマチュア無線が聞こえてきて、
ね、
興味を持ったとか、うん、放送局を聞くことで電波が飛んでくる不思議を感じて、はい、
そうですね。
それでアマチュア無線の世界に入ったって方
が、ね、そういう感じですね。
はい。
それは 21.3% というか、だいたい2割ぐらいですね。
はい。はい、
だからそういう意味では、この電子工作 QSO、BCL ということで、うん、まあ結構もうほとんど、
これでほとんど占めます、
ね。占めてますね、
はい。はい。
で、その他として、人とのつながりとか、やっぱり海外とのね、更新、QSO できるとかいうところですね。はい、うん、それが 6.4%。うん、から、広告とか雑誌ですね。
はい。
例えば、子供科学の裏表紙にアマチュア無線講座が載ってたとか
ね。ありましたよね。通信教育。
ありましたよね。通信教育ね。
世界と更新できる。
そうなん
です
よ。そうですね。はい。まあ、そういうのが 4.3%。
はい。
で、まあ、その他もいろんなご意見ありました。それはまあ、8% ぐらいなんですけどもね。
は
い。これから見ると、やっぱり、皆さんやっぱりまあ、電気に興味を持った。
はい。
か、放送を聞いた、電波を聞いた。
はい。
うん。
うん。やっぱりまあ、無線そのものの。
体験をされた。
そうですよね。
ですよね。
うん。
で、この電子工作も、電子工作でラジオ使って、うん、それから BCL を始めて、
ああ、そうです
ね。っていう方とか、
はい、
ラジオの一環としてワイヤレスマイクを作ってみたら、そうそうそう電波を飛んだから、すごく面白かったとか。
うん、それ私、私。私もそうなんです。
そこにいた。
なるほど。
はい。まあ、そんなこと
ですね。そういう感じですね。
そうですよね。
だから、電波というものに直接触れてるという。うんうん、 のが共通項かなと、
ね、そうです
ね、
うん、やっぱりきっかけ、やっぱり無線に興味を持ったきっかけというのはやっぱり無線なり
電気、無線なり電気なり
放送、うん、まあ、電波に関すること、うん、そういうところが多いんですよね。はい、で、まあ、まあ、そういう方の中にも、まあ、4番目にある人とのつながり、海外 QSO とかあるんですけども、はい、多分電子工作 QSO を見て聞いて BCL といっても、その中にやっぱり人とのつながりもあったと思うんで、はい、で、まあ、人とつながりを、まあ、メインにこれだという方もいらっしゃいましてね、うん、まあ、全体としたら、まあ、電気に興味を持った、電波に興味を持った。で、それで、人といろんな、昔よくありましたよね、うん、近くにいてるアマチュア無線やってるおちゃんとこ行って、何してんのみたいな。
うん、そういう機会がありますからね。
尺見せてもらってね。
そうですよね。
で、いろいろ教えてもらってね。
はい。はい、それと、あと、まあ、最近でも、かなりの学校ではやってますけど、やっぱ無線部というのがね、はい、結構前にはもうほとんどの学校でやってたというか、
ね、まあ、
物理部、写真部、無線部と言ったらね、
はい、
技術系の、
さ
えたる。
無線部の中、物理部の下にね、
あったり
無線部があったりね、はい、
そうですね。
最近いろんな映画でもね、君の名はとかでね、無線部が出てきた
り、ね、ああ、出てきましたね。
はい。無線に関する映画もね、たまによくやってます、はい、たまにやってますけども、はい、まあそんな中でもやっぱり人とのつながりというところが、はい、まあ一つのきっかけになって
そうですね。はい、あと、海外とね、更新してみた
い、うん、そうですよね。
海外の方というのも自由に更新できるっていうのが、うんうん、やっぱアマチュア無線のいいところで。
そうですね。まあ、きっかけというのはやっぱり、やっぱり無線と結局そうなっちゃう
んです。そうなんですよね、うん。無線のきっかけがやっぱり無線なんだっていうところが非常に面白いですね、うん、これね、うん。
まあそういう感じですね。
はい。
はい。ちょっとね、今回いただいたお便りの中からね、まあ無線歴と、からきっかけについてね、はい、ちょっと分析してみましたのでね。
はい。
はい。前半ね、以上で、後半にちょっといろいろなお話してみたいと思いますのでね。
はい。はい、
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
J7FHY、名前は千田と言います。ハンドルはトニーです。今年はですね JCC800 と枠完成頑張ります。ハムのラジオ。
それではここで QCQ 企画からのお知らせです。 QCQ 企画では上級資格の国家試験対策として通信教育講座を実施しております。経験豊かな当社だからこそ実現できた上級資格合格のための通信教育講座です。対象は1山、2山、そして第1級陸上特殊無線技師を追加いたしました。次のような万全の体制であなたを合格に導きます。まず1つ目、インターネットを利用した専用サイトでいつでもどこでも学習が可能です。専用サイトには公式集や法令集、模擬試験に加え、受験案内も掲載されていますので安心して試験に臨むことができます。2つ目、疑問点は専用サイトの質問フォームからいつでも質問ができます。難しい質問にも経験豊かな担当スタッフが丁寧に回答いたしますので独学でも安心です。3つ目、実力判定として模擬試験問題を5回送付いたします。問題用紙も答案用紙も実際の試験と同じ形式で本番さながらの臨場感があります。4つ目、試験日の2週間前に予想問題が入った直前対策資料を送付いたします。この予想問題は 70% 以上の的中率で合格ラインまであと数問といった方の強力な武器となります。受講をご検討ください。また QCQ 企画では通信教育講座以外にも全国各地で3アマ、4アマ、そして2陸特、3陸特の養成課程講習会を実施中です。講習会の具体的な開催場所、日程につきましては、QCQ 企画のホームページでご確認ください。また、お電話の場合は、東京 03-5431-5732、東京 03-5431-5732、こちらまでお問い合わせください。以上、QCQ 企画からのお知らせでした。
10代、20代の無線ファンの皆さん、こんばんは。ヤングスターズオンズエア、YOTA です。アマチュア無線の新しい魅力を発掘することを目指して、若手の皆さんが楽しめる企画作りをしています。この春から、ハムのラジオと YOTA のコラボ企画、若者無線電話相談室がスタートします。日頃、無線や電波について不思議に思っていること、よくわからないこと、もやもやしていることを、ぜひ番組にぶつけてください。ベテランの方が直接答えてくださいます。番組では皆さんの質問を募集いたします。番組のウェブサイトの応募フォームに記入していただくか、 お名前、年齢、ご自身のメールアドレスをお書き添えの上、専用のメールアドレス、yota@hamsradio.net、ヤンキー、オスカー、タンゴ、アルファ、@hamsradio.net、こちらまでお送りください。匿名希望の方は、実名ではなく、ニックネームでも構いません。第1回の質問テーマは、コンテストのこと、そして、世界のアマチュア無線と DX 通信の予定です。これ以外の内容でも、電波や無線通信に関することなら何でも結構です。皆さんの疑問、質問、お待ちしております。
小野田です。コールサイン、JH7DJX です。どうもはるばる仙台までお越しいただきありがとうございます。番組楽しみに聞いてますんで、これからも頑張ってください。ハムのラジオ。
はい、ということでね、今回いろんなお便りいただいたんですけども、はいはい、まあ、本当こんなにたくさんお便りいただけると思ってなかったね。
はい、
ね、49名の、あ、じゃあ、
47名か。我々も入ってますけども、
入ってます
けど、はい、けどそんだけの数が。
いただきましたんでね、はい、やっぱり皆さん関心あるんですよね。
そうなんですね。
当然
ね、
はい、
うん。
で、まあ、今回ね、ハムのラジオでもヨタジャパンのね、応援ということで、はい、若者無線電話相談室を始めるんですけども、はい、この中でもやっぱりきっかけというものを、ね、はい、みんなどうしようか、どうしたらいいかなというところでね、
うん、そうですね、う
ん、話をしてるんですけれどもね。
YOTA っていうのはなんかちょっと新しい考え方っていうか、
そうですね。
アマチュア無線を全部体験してもらおうという考え方ですよね。
そうですよね。
で、その中から、自分のなんか好きなものをピックアップしてもらう、
はいはい、
あるいはそこにと、
ね、そうですね、
気に入ったことを活動を続けてもらうっていうのを紹介する
感じですね。
はいはいはい。
あ、そういう意味でお便りにもありましたけども、まあ、アマチュア無線ってスポーツみたいだ、
はいはい、
というのは一つは、やっぱりいろんな種目があるということですよね。はい、だから、まあ、我々の中でも、この3人ね、それぞれ一番好きなことで、まだ、
いろいろあるようになっちゃったんですけど、
多いですけども、まあ、いろいろとあるんですよね。
うん、ただね、我々が思ってるアマチュア無線の世界って、広くって深いじゃないですか。
はい。
いっぱいあるよね。
そうですよね。
中にいるから。
ああ、
なるほどね。
なんですよ。
そうか、そうか。
我々は理解してるんですよ。こんないっぱいありますよ、魅力ありますよ、と思ってるんだけども。
はいはいはい、
じゃあ、外から見てる人、なんか、お部屋の中に電球があってですね、覆いがかぶさってて、光が漏れてるんだけど、なかなか中が見られない。どうやったら見られるんだろう、何ができるって分かんない。
で、外から見たら何やってんの、
何やってんのって、何が面白いのっていうところを、知らしめられてないんですよ。我々が理解しすぎてるから。で、何でも面白いよ、こんなにいっぱいあるんだよ、とは言うんだけど、外から見ると何がとこうなるわけですね。
逆にいっぱいありすぎて、一言で言いにくいんですよね。
は
い、
そうですよね。
で、自分の範囲が全てに及んでない。
ああ、そうそうそう。
で、我々がその細分化されてて、我々三人採用でやりたいことは違うじゃないですか。そうすると、中でいっぱいこう細分化されてるわけですよね。それを一個取り上げても、魅力を感じない。そこがどういかに伝えられるか、見せられるか、
そうですね。
ということが一番大事なのかっていうような気がしますよね。
この人の得意分野で一生懸命言っても、その人はそれに響かないかもしれない。
で
も、
そうですよ。
隣の人の言ってることはもしかしたら響くかもしれない。
かもしれないですよね。で、そこをいっぱい見せて、魅力を、見せて、その中に引っ張り込むと。
うん、
で引っ張り込んだら、そのワイオタさんの組織みたいで、いろんなことをそう幅広く教えてくれる、
あ、なるほどね、
系統的に教えてくれる、その老人が、口は出さない、お金出してサポートしてくれる。
我々ね。
我々。そうだ、そうなんですよ。そういうことすると、より中に入っちゃうと広めるような、団体というか仕組みが出来上がりつつある。
そうですね。
ただ、その最初の一つの光のとこに見せて、中がこんなんだよね、
うん、
面白そうだねって思わせることが一番大事じゃないかと思うんですよね。
だからそういう意味では一つは東京のね、ビッグサイトってハムフェア、
はい、
これを中心にして、まあ、各地でハムフェア、それからハムの集いっていろんなあるわけですよね。で、それに来てもらいたいという、だから単に、先ほどリオさんおっしゃったようにね、
はい、
中に入ってる人間が集まってあるのは、まあ、これはもう当然いいんですけども、
はいはい、
外から見てる人にも来ていただいて、
はい、
まあ、一つアマチュア無線というものを、まあ、中は、ね、いろんな種目があるんで、
うんうんうん、
それは別にしていろんなのをそこに来て見てもらうというのも重要なんですよね。
大事ですね。
見本市ですからね。
見本市ですからね。それいいことだと思いますよね。
いいと思いますね。
だからそういうところに、まあ、例えば友達ちょっと引っ張ってくるとかね。
そうですね。それいいことだと思うんですね。うん、で、ただ、その、年齢層高いとこで何もやってないかとそうじゃなくて、うん、そのいろんな集まりで、キャンプやったり、うん、移動運用したり、うん、あちこち行ったりしてるわけですよね、うんうんはいはい。ところがね、現実にはその我々年寄りばっかり楽しんでる。で、それを、例えば若い人を呼び込んで、そこを見せてあげようということになってない。で、そこの活動をもうちょっと活用すれば、で、そこの主体性を若い人たちにやらせて、老人はそこについてって、楽しめばいいと、一緒になって楽しむ。
なるほどね。
で、その主体性のを移すということが大事なのかなと。まあ、教育の一環かもしれないですけど、まあ、そういうことじゃないかなと思うんですよ。
なるほどね。
で、残念ながら我々世代は、その、現役時代は、まあ、生活もしんどいし、暇もないし、はい、楽しめなかったから、自分が楽しむことに熱中してる人が多いんですよね。
まあまあ趣味なんですからね。それはもうそれでいいんですけども。
もう一歩進んでね。でねうん、
一歩進んでね。
一歩進んで、その自分だけじゃなくてみんな楽しんでもらおうよという世界に、はい。入らないと、ちょっと、
そうです
ね。若い人を引っ張り込むのはしんどいのかな、という感じがしますよね。
そういう、そうですね。アマチュア無線って、だから、単なる趣味じゃないっていうところもあるんですよね。
うん、ありますよね。
そうなんですよね。
そこですよね。うん、
まあ、趣味というのは一番大きいんですけども、その中に、今までいろんな実験とかね。
はいはい。
例えば宇宙の衛星飛ばしてるのもアマチュア無線やってるんですよね。
はいはいはいはい、あれもそうですね、はい。アマチュア無線を使ってますよね。だから、プロトタイプの実験ができてる。
はい。
だからノーベル賞を取った方にアマチュア無線やってた方は非常に多いです
よね。多いですよね。
だからこう、そういう科学への入り口、うん
はい、
そういう好奇心のね、なんか、火をね、つけてくれるような、
そうですよね。
そういう道筋と。うん、あと、先ほど先週お便りであった、はい、語学、言葉を覚えたいとか、
はい、はい、そうですね。
近隣のね、はい、いろんな国の言葉を覚えたいとか、ねはい、理解してみたいとか、いらっしゃいますよね、
はい。で、そのアマチュアって、いろんなことできるんですよね。
う
ん、だから、いろんな実験やってもいいわけですよ。
はいはい。
で、学校でやらないような実験を、うん、集めてきて仲間内でごちょごちょやらないわけですよね、
う
ん。
そうですよね。
まあ、それが本来のアマチュア無線ですからね。
アマチュア無線技師ですからね。
そうですよね。技師ですからね。
技師ですからね。
通信士だけじゃないですか。
そうですよね。
はい、そういうことやると、うん、その、科学離れしてる、
うん、
現在、男子も、科学離れしつつ、うん、理科離れしつつあるんですよ。
は
い、そういう、ね、
そうい
うのを食い止めるためにもいいのかなっていう気がしますね。うんで、最後にね、そういうこと、私、個人的な意見で恐縮なんですけど、ね、逆に、青少年の育成のツールの一つに、アマチュア無線使ったらどうかな。例えば、最近コミュニケーション障害が多いんですよね。
あ
でも携帯持ってるけど、携帯で喋らない、はい。SNS だけで会話する。
ああ、文字だけでね。
文字だけで。
ああ、そういうことね。
そうなると、喋ること、コミュニケーションする能力がどんどん落ちてるんですね。うんそういうのを対策、もうそういう時に限りませんけど、うん、そういう青少年の全体的な育成のためのツールでもいいじゃないかと。
はいはい。そうなります、
ね。あ、間違いませんよね、うん。で、飽きたらやめればいいんです。やめてもいいんです、別に。
まあね。
うん。
単なる趣味ですからね。
趣味ですからね。はい、まあ、もう飽きたらやめてもいいんですけど、うん、そういうのをツールに使えるような仕組みを作ってあげるっていうことも大事かなと。
そうですね。
思いますね。
そうですね。
はい。そんな感じですね。
まあ、またきっかけというのと、まあ、どういうふうなことをな、はい、ね、アマチュア無線を、まあ、先ほどおっしゃった光を外から見てたら何も見えないけども、そこに入るという、はい、まずところのきっかけですね。
入れさせるというね。
そうですね。
のれんをくぐらせる。
のれんこう、ね、まあ、うん、ちょっといっぱいのみや、こう、のれんくぐるみたいに入れさせると、うん、こういう感じだと思うんですよね。
それをこれから考えていかなくち
ゃいけない。そうですね。我々どうやったら協力できるかも含めて、うん、実際にアクションを取りたいな、というふうには思いますね。
は
い、
で、まあ、あとは一応ね、アマチュア無線の場合、免許いりますからね。それもちょっと狭くしてる要因もあるかな、
ありますね、
うん。なんか特別な免許って多いんですかね。
ねえ、ね。なんかゲストオペで、ここでちょっと、はい、体験してもらうっていうことならやってもいいよぐらいにしてくれるといいんですけど、
ね。今まあ特別な、まあ、法律としてね、アリススクールコンタクトやってましてね、はい。あれはもう中高生の、アマチュア無線の免許を持っていなくても、宇宙の人と通信できると。それは当然、ね、オペレーター、ゲスト、コントロールオペレーターいらっしゃいますんでね、はい、そういう人がいてての元で、通信するということなんでね、まあ、そういうのも一つの大きな体験になるんで、
そうですね、
そういうことをもう ちょっと枠が広げていただければ。
少しでいいですからね。
そうですよね。
はい、広がるといい。
よく私どもも、ハムフェアとかでね、カンハムとかもやってるんですけど、ちょっと無線通信やるときって、やっぱり、免許持ってない方に、アマチュア無線の機械触らせない、うん、触らすことできないんで、
は
い、
ね、
簡易無線とか使ってね、通信体験とかするんですけど ね、
ね。
それをもうちょっとなんか広げていただけるような。
そうですね。そういう活動もしていきたいです ね。 ね。
そうですね。
はい。
はい。ということでね、はい、いかがでしたでしょうか。ちょっとまとめになってて、なってないか分かりませんけど、
はい、
まあ、やっぱりきっかけと、から、その中をどうやってね、覗いていくか。ね、
はい。
一応、アマチュア無線の魅力みたいなのがね、我々としては。
はい。
そうですよね。
はい、そうですね。
で、まあ、一つまあ、まあ、まとめという感じでちょっと恐縮なんですけれども、まあ、技術という、はい、観点から見た場合ですね、これに関しては新しいことや挑戦、はい、実験とかができると、はい、いうことができるということですね。それから既存の技術、今までの技術をね、さらに極めていくということもできると、はい、からアマチュアだからこそ自由で斬新な発想のもとに、まあ、創意工夫ができるというところですね。
はい。はい、
それから、まあ、先ほどリオさんもありました、コミュニケーションということで、はい、多くの方とね、もうこれはっきり言って人種、性別、国籍、年齢問わず、
関係なしですからね。
自由にコミュニケーションできるということですよね。はい、から、しかもそこにはね、不確実性が潜んでると。
はい。
これがまたね、これ絡んでるか面白いんですよね。
そうです。
確実に繋がらないという。
そうそうそう。
もう今コンディション最悪やなとか、ね。
そう。
太陽黒点ないとかね。
でも繋がった。
そうそうそう
。ね、うん。これね。
そうですね。
まあ、はっきり言って、ちょっとギャンブル的な要素がありますけど
ね。ありますよね。
はい。
あります、あります。
はい。まあ、そんなこともありますけども。でも、これからのね、いろんな、コミュニケーションを楽しむためにやっぱ、会話力とかね、語学力から、
はいはい、
自分自身を高めていくと、ね。
はい。
そういうところの要素もね。
はい、
ありますんで、
ね。ありますからね。
はい。はい、まあ、そういうことがありますが、まあ、そういうのはね、まあ、プラス、まあ、趣味としての面白み。
はい。
そういうのが入ってくると。
そういうことがアマチュア無線の魅力だと。
そうですよね。
そうですね。
はい。ということですね。うん、から、まあ、ちょっとここからは、ちょっと言い方がちょっと硬い。
うん。我々のやっていくべきこと。
そう。
はい。
になるのかもしれない。
ですね。はい。アマチュア無線はね、外から見るとね、やっぱりどうしてもね、門構えが小さいんですよね。
さっきの話ですけど、
はい、そうですね。はい。まだ免許をいるということとかね。
はい。
はい。から、ところがね、そこ一つ、のれんをくぐると、
はい。はい。
非常にたくさんの種目、まあ、スポーツでいう種目ですね。
はい。
ありますということで、で、そこで自分が何が好きかというのがね、非常に、まあ、選べると。
はい。はい。いろんな人に多分、
そうなんですよ。
当てはまる何かがあると、
うん。そうですね。
はい。そうなんですよね。で、まあ、そういうことがあるんで、まあ、これから、自分が何をしたいかがそこが見つかるというところから、逆に言えばね、まあ、我々、私もそうなんですけども、アマチュア無線もやってない方から、何が面白いのって聞かれたときにね、はい、答えれないんですよ、実は。
はい。
さっきも話出ましたけど、はい、なかなか一言で表せないんですよね。
そうなんですよね。
はい、
まあ、そういうのがあるんですけれども、でも、やっぱりそういうところがね、これから、
どうやってね、はい、紹介していくのか、
そう、
もうちょっと勉強したいですね。
そうですね。
どうやって伝えていくのか、はい、それが我々のお仕事かもしれない。
そうですね。
はい。
はい。はい、まあ、そういうこと、いろんなお便りいただきましたから、これからもね、はい、このアマチュア無線の魅力をね、もういろんなところに発信していくにはね、どういうことをやればいいか。
はい。
と、これぜひね、お便り、ね、ご意見ね、いただきたいと思いますので、
ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい。
JL7KAR のマーズです。今度 HF の方にも挑戦しようと思ってます。ハムのラジオ。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、まあ、3月で企画していたこの企画、
はい、
ね、アマチュア無線の魅力を考える、もう、
4月の末になっちゃいました。
4月の末になっちゃいました。
平成最後のまとめの企画になって ました。
そうですね。
平成のまとめとして、
はい、
アマチュア無線の魅力を、ね、考えて、令和の時代にはもっと広げると、
はい、そうですね、
いう形ですね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、はい、ポッドキャストでね、ハモのラジオを聞きいただきますのには、ハモのラジオのホームページ、これはね、インターネットでハモのラジオで検索していただきますので一発で出てきますので、はい、これも皆さんのおかげでございます。ありがとうございます。はい、からあとね、ポッドキャストを聞くアプリケーション、
はい、iTunes か Stitcher、あのそういうものがありまして、その中でね、ハムのラジオでね、検索していただくとね、出てきますのでね、はい、そちらの方でお聞きいただけます。
はい、登録しております。
はい、から、あの、ハムのラジオではね、ジングルお便り募集しております。ジングルお便りの、メールでの宛先は、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、ハムアットマークハムズレディオドットネットです。こちらの方に、ね、お送りください。はい、またあのお便りの場合はハムのラジオのホームページからも投稿できるようになっておりますのでね、よろしくお願いいたします。はい、はい、皆さんどうも今日はありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 石原でした。また次回お会いしましょう。
はい、ありがとうございます。セブンティスリー、さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。